エレミア書3章14節からお読みいたします。背信の子らよ、立ち返れと主は言われる。私こそあなたたちの主である。一つの町から一人、一つの氏族から二人ではあるが、私はあなたたちを連れてシオンに行こう。私はあなたたちに心にかなう牧者たちを与える。彼らは賢く巧みに導く。あなたたちがこの地で大いに増えるとき、その日にはと主は言われる。人々はもはや主の契約の箱について語らず、心に浮かべることも思い起こすこともない。求めることも作ることももはやない。その時エルサレムは主の王座と呼ばれ、諸国の民は皆そこに向かい、主の皆のもとにエルサレムに集まる。彼らは再び頑なで悪い心に従って歩むことをしない。その日ユダの家はイスラエルの家と合流し、私があなたたちの先祖の所有とした国へ、北の国から共に帰ってくる。本日は良き羊飼いの御声に従うことで天の都に対する期待と信頼を高めましょうというお話です。良い羊飼いに耳を傾け従うことで天の都に対する期待と信頼を高めていこうというお話です。出エジプトの民はモーセに率いられて荒れ野の40年間を過ごし、リーダーヨシュアのもとついに約束の地を手に入れることができました。ところが民は豊かな土地を手に入れると自分たちを導いてくださった神様を忘れて、先住民族が拝む神々を慕い求めるようになってしまいました。それでも神は預言者サムエルを通してイスラエルを回復させ、ダビデ王を通して王国を堅固な国に変えて打ち立ててくださいました。紀元前1000年頃の話です。神様はそのように計ってくださったのですけれども、豊かさの中でついにイスラエルの人たちもユダの人たちも他の神々に心を奪われて、王国は何度も危機に瀕し、エレミアの時代に至ってしまいました。エレミアが建てられたのは紀元前の627年の頃です。神様がエレミアを建てたその目的は一章十節に書いてある通りです。見よ、今日あなたに諸国民諸王国に対する権威を委ねる。抜き、壊し、滅ぼし、破壊し、あるいは建て、植えるために。エレミアは決死の覚悟で人々に神様の言葉を伝えたのですけれども、しかし41年経って神の予言通りにエルサレムの都は滅ぼされてしまいました。バビロン捕囚のことです。神様と神に選ばれ神に愛された人間の関係というのは夫婦関係のようなものです。浮気はご法度です。しかし神の花嫁であったはずのユダの人々が遊女のようになって忠実な夫である神を裏切ってしまいました。 主の神殿にバールの神、アシェラの神の像を持ち込んで拝んでしまいました。祭司も預言者もそれを咎めることがありませんでした。命の湧き水であるオアシスを捨てて砂漠にため池を作るような愚かさでした。エレミア書2章3章読み進めますと、神様の怒りが克明に記されています。しかし3章の14節に至って一転して新たな希望が語られております。14節の後半を読みます。一つの町から一人、一つの氏族から二人ではあるが、私はあなたたちを連れてシオンに行こう。国が滅んでも神様はごく少数の生き残りの人たちを連れてシオン、エルサレムに行き、神自らの手で王国を、都を再建してくださるという約束が記されています。ユダの人々の堕落は国の滅亡で終わるのではなくて回復があるのだ、そういう計画を神様が持っていらっしゃるということがここからわかります。エズラ記、ネヘミヤ記を見ますと都の再建が記されておりますけれども、それをあらかじめ神様は予告してくださったのだとここからわかります。続く15節にはこのようにあります。私はあなたたちに心にかなう牧者たちを与える、彼らは賢く巧みに導くとあります。神様の御心にかなうリーダーが与えられて、知恵と知識と分別を持って民を導いて育て養ってくださるという約束がここにあります。卓越したリーダーが複数人現れる、そういう約束でした。エレミア書の23章を見ますと同じく牧者たちが記されています。イエス様とおぼしき人物が描かれていますので、この牧者の一人はイエス様だろうと分かります。またイエス様に弟子とされた使徒たちもこの牧者に含まれるのだろうと考えます。どちらも数百年前、また2000年前に実現した出来事だと解釈しました。しかし16節から18節にかけては注意深く読まなければなりません。16節はユダヤ人が契約の箱について考えることがなくなると書かれています。17節は諸外国の民がエルサレムに集まって神様に従う様子が書かれています。18節はユダの家がイスラエルの家と合流してユダの国へ帰ってくるという、どれも実現していない事柄が書かれています。これら3節合わせてこの世の終わりに実現することがあらかじめ語られているのだと考えました。2000年前に天国に帰られたイエス様が歴史の終わりに至って再びこの地上に戻ってこられる、その再臨の時に実現することが16、17、18節に書かれていると考えました。その時ゼカリア書の2章や巫歌書の4章に書かれている通りに、諸外国の民、イエス様を信じる民がエルサレムに集まって神を礼拝するようになる、そのことが書かれています。そしてその時またロマ書11章に書かれている通り、今は信じていない全イスラエルの人たちがイエス様を受け入れて救われて主の契約の箱についてもう考えることがなくなる、そのようなことがこれから起こるわけです。 エレミアを通してユダの国の堕落を厳しく叱責し、この国は滅びるぞと言われた神様でしたけれども、驚くべきことに3章16、17、18節では滅んだ国が回復するのだと神様は約束されているのです。都の再建、メシアの到来、そしてメシアの再臨の約束が語られています。ご覧の通り、旧約聖書においてはメシアが来られる、本当は2回来られるんですけども、それが1回で全てが実現するかのように初臨と再臨が混然一体となって記されていて、区別がありません。現代に至って、これは2つの出来事が重ねて並べて書かれているのだということがやっと分かります。現代の私たちにとってはメシアが再び来られることが特に重要です。で、その時に何が起こるのか。イエス様はヨハネ福音書14章で次のように別な角度から語っていらっしゃいます。父の家には住むところがたくさんある、行って場所を用意してしたら戻ってきてあなた方を迎えると、14章2節3節に記されています。父の家には住むところがたくさんある、行って場所を用意したら戻ってきてあなた方を迎える。神様はそれを必ず実現してくださいます。で、この父の家のことを黙示録の21章では聖なる都、新しいエルサレムと記しています。ヘブライ書11章では神がデザインし、神自らが建てられた堅固な都、またふるさとに勝る天の故郷というふうにも11章16節記しています。で、そんな都に私たちはいずれ行って住むことになります。で、このイエス様の約束、またエレミア3章16、17、18節の約束を本気で信じるのであれば、私たちの人生は大きく変わることでしょう。敵の国がミサイルを撃ち込んできて日本列島危ないということになっても、私たちは動じることがないでしょう。大きな地震が起きても、洪水で日本沈没が起こったとしても動じることはないでしょう。海に浮かぶ船はそのままですと風や潮に流されて動かされてしまいますけれども、怒りを下ろせばその場にとどまることができます。私たちも天の都に怒りを下ろすのであれば、神への信頼を通して私たちは動じることがなくなります。神様はすべてをご存知で、永遠の昔から永遠の未来にまでいらっしゃって、すべてをコントロールされ、永遠に変わることがなく、いつも真実であられる方です。口に出された約束を実現しなければ、ことごとく実現しなければ気が済まない、そのようなお方です。その神様が私たちを毎日愛してくださって、生活のあらゆる面で私たちと共にいらして、失敗をも生かして神様のご計画のために用いてくださる、この安息平安から実り多き人生がスタートしていきます。反対に神様の恵み深さ、真実さを知らずに慌てる人は自らの命まで失ってしまうことがあります。10年前、津波の時に上着やズボンのポケットに札束を目いっぱい詰め込んだままの遺体 が上がってきたという話があります。もしその人が天の都を信じていたならば、お金など気にしないで命が助かったかもしれません。私たちの中には父の家、天の都、永遠の御国をなかなか信じられない、将来に対して不安を持っているという方もいらっしゃるかもしれません。もしそうであれば、神様の真実さを体験することが重要になります。私たちの行動いかんによって、私たちの決断いかんによって、神様の真実さを体験できることもあれば、体験できなくなってしまうこともあります。日々体験することによって、神様の約束は間違いないと確信することができるようになります。まず聖霊なる神様の御声を聞くというところから始めたいと思います。イエス様を救い主だと信じますと、キリストの御霊、聖霊なる神様が私たちの心に入ってきてくださって、神様の御心を教えてくださるようになります。旧約聖書の律法が私たちの心に書き記されるようになります。しかしその御声はかすかなもので、私たちが意識的に書き消してしまうこともできるほどのものです。アンテナを研ぎ澄ましていかないと聞き取れないようなかすかな御声です。禅宗のお寺には座禅というものがありますけれども、これは実は私たちのようにイエス様を信じた人たちにとって最も効果的な訓練になっています。神様の御前にひざまずいて20分30分1時間2時間と、神様のことを思いながら御声を聞こうとアンテナを研ぎ澄ましながら過ごすときに、不思議な導きを感じ取ることができるようになります。また一人で聖書を読み、静かに神様の御声に聞き従う、そういう訓練でも良いと思います。日曜の朝の礼拝の時のように、説教を聞く間にも御霊の語りかけを私たちは感じ取ることができます。説教者の話に並行して、良き羊飼いイエス様が私たちに優しく語りかけてくださる、そういうことが礼拝の中で起こっています。罪を指摘されたり、考え方を変えるように促されたりもします。でも礼拝の後、おいしいご飯を食べるとそれを忘れてしまうことも多くあります。ですからイエス様の御声を聞き分けることができたら、ぜひその場で手法やノートに書き留めていただければと思います。聞き取った内容がやりたくないことである場合は特に注意が必要です。あえて取り組むと、そこに神様の力や祝福が働くように、私たちに及ぶように良いことが起きて収穫がありますけれども、もし嫌だからということで無視してしまうと、その祝福を取りこぼすことにもなりかねません。神様のお招きには、非常識に思える事柄や非科学的に思える事柄も多くあります。神様は人間の常識にとらわれることがないからです。科学の法則にも神様は縛られていらっしゃらないからです。その結果、神様のお招きが非常識に思えたり、科学的な法則に全く合わないことと思われると感じて、私たちはびっくり、それを拒絶してしまうこともあるくらいです。しかし、拒んでばかりでは神様の素晴らしさ、真実さを
体を持って体験することはなかなかできなくなります。神様は人間の頭では理解できない形で計画を実現されることがほとんどだと思います。出エジプトの時だってエジプトの軍隊がかけてきた時にまさか海が右と左に分かれて乾いた海底を歩いて逃げるなんて考えられた人はその場にはいなかったと思います。列王記の下5章では外国人アラムの将軍ナーマンという人が預言者エリシャのもとに訪ねてきました。ナーマンは重い皮膚病を患っていました。預言者が出てきて自ら皮膚をこすって癒してくれるものとばかり思っていました。しかし実際には預言者エリシャが家の外まで出てきてくれることもなく面会もできず、ただ使いの者からヨルダン川で体を7回洗いなさいと言われたに過ぎません。川で体を洗う、7度洗う、そんなのわざわざこの国に外国にまで出てこなくたって自分の国でもできるわいと思ってナーマンは怒ってしまったんですけれども、部下の進言に耳を傾けてヨルダン川で7度体を洗ったら見事その皮膚病が癒されるに至りました。神様の招き導きというのは私たちにとっては奇想天外なものに見えるものです。またどうしてそれをしなくてはいけないのか、神様は理由を教えてくださることもほとんどありません。ただ私を信頼しなさい、私たちにそのように語られる方です。あまりにも常識外れなので、そんなことをして失敗したらどうしよう、恐怖にとらわれます。洪水が来る前のノアも100年かけて箱舟を建造したわけですけれども、洪水が来なかったらただの笑い者で終わる、そのような100年間の努力をした方でした。恐怖なんです。しかしそこで諦めてしまってはせっかくの神様の祝福の計画がすぐ実現しないということになってしまいます。ぜひあえて取り組むことで神様の真実なご計画を体験していただければと思います。何か新しいことをするだけでなくて、今やっていることを諦めたくなることもよくあります。新しいことをやれというのではなくて、神様が今の働きを続けろと考えられることもあります。しかし上司が悪い人などで職場を辞めたいという切なる気持ちになることもあります。相手を信頼できなくなったので結婚生活を辞めたいと感じる時もあるでしょう。隣の家の方々と喧嘩をしてもう10年も口を聞いていないので今の家に住むのを諦めて引っ越したい、そういうケースもあるかと思います。辞めるという理由が10も20も見つかる場合もあると思います。しかし注意が必要です。神様がもしかしたらその場にとどまって今の働き今の生活を続けるようにと願っていらっしゃるかもしれません。その先に祝福がある場合、悪い霊が働いて諦めるようにいろんなトラブルを持ってくるということがよくあります。まず神様の御声に聞いてからそのような重大な決断を下していきたいと思います。神様の導きなしで自分で勝手に決めてしまうとなかなか収穫を手にすることはできないものです。また過去の大きな傷にしがみついてしまって神様との深い信頼関係が結べないというケースもあります。主イエス・キリストの御名によって自分を傷つけた相手を許すと 大胆に宣言するとだんだん癒されるようになります。神様は永遠に変わらず、いつも真実であられる方です。そのような神様を信頼して、御子イエス様の御声に従って歩むときに、私たちは神様の真実さを日常的に体験することができます。そして預言者エレミアが語った永遠の御国の約束が、あ、自分にも到来するんだ、実現するんだということを日々の生活を通して確信できるようになってきます。大きな危機に直面しても平常心を保てるように私たちは成熟していきます。エレミア書の3章17節、その時エルサレムは主の王座と呼ばれ、諸国の民は皆そこに向かい、主の皆のもとにエルサレムに集まる。彼らは再び頑なで悪い心に従って歩むことをしない。イエス様は別の角度から、父の家には住むところがたくさんある、行って場所を用意したら戻ってきてあなた方を迎えると、も同じことをおっしゃいました。からし種のような小さな信仰も芽を出して成長すると、鳥が来て巣を作るほどの大きな樹木になっていきます。やがてそこには多くの人が集っていこうて繁栄することになるでしょう。それがキリスト教会の発展です。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。歴史の終わり、この世の終わりには素晴らしい天の都が用意され、イエス様が帰って来られて私たちをお迎えくださると約束されています。たとえ私たちがどんなに大きな失敗をこれからしでかそうと、その約束は永遠に変わることなく実現することとなります。そこに怒りを下ろして、私たちはこの激動の毎日を安心して過ごしていくことができるようになります。私たちイエス様の御声に耳を傾けますので、その声に従うときに、どうぞあなたの祝福の計画を私たちに実現させてください。永遠の未来に至る計画が本当であることを確信させてください。その信頼に歩むときに、私たちが多くの実を結び、それが地域の社会にも流れて、多くの方々が共にイエス様を受け入れ賛美するものとなりますように。永遠の御国の祭司として神様の祝福を地域の方々、家族親戚にもたらすものとして私たちを用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。